レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは古木建築代表、古木博和さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
まあ、僕のところに来られるお客様ですね、本当に住宅が好きなお客様がたくさんいらして、特に奥様ですね、奥様がもう現場監督になり、設計士になり、デザイナーになり、僕らがこう使われてる感じでしっかり絵描いてきていただいたりして、本当にデザイン性の高いものを要望されますね。でそれを僕らは形にしていくんですけど、まあその中でやっぱり一般の方の考え方と知識の中じゃちょっと無理だなと、ここはこうした方がいいねっていうところをアドバイスしながら、本当にお客さんと一緒に作っていく住宅なので、とても時間がかかります。
なるほど。その分コストが割高になるということではないんですか？
そこが弊社の、まあ、いいところというか、まあ、僕もこの仕事が好きで、そういうふうに一緒に作っていくこと、ここが、まあ、仕事なのか趣味なのか、というところなんで、今僕一人で、まあ、営業系、まあ、大工さん、現場管理やってますけど、これが、まあ、もっと規模が大きくなって2人3人になってくると、家にかけられない経費が上がっていくので、まあ、このぐらいの規模が一番お客さんのためかなと思ってます。
なるほど。そういう意味では家づくりにも、その家づくりを専門にする会社っていうのはある程度の適正な規模があるってことですか、古木さんの中で？
そこは本当にそのお金払われるお客さんが、例えばブランドメーカーのカバンを買う人と、職人さん手作りのカバンを買う人で、まあ、手作りのカバンだよっていうところで満足できる人と、このブランドで買ったんだよっていうので満足できる人の差だと思うんで、違いなんとも言えないですし、
まあ、それぞれに本人が満足されればいいということですもんね。
そう思います、はい、
で会社今10人いらっしゃるわけですけれども、その人たちは皆さん最初からできる人なんですか？
できないです
あ、じゃあ新人から育てとられる。
そうですね、まあ、1人2人3人ぐらいですか、3人ですね。去年も1人巣立ったんですけども、みんな独立していって、であと今27歳の、男性の大工さんが2人、はい、あとは海外実習生でベトナムの23歳と30歳の子が2人。
あ、2人もいる、
はい、いますね。
じゃその方たちは、まあ、27歳だからもうある程度でき
そうですね。1人はね、もともと大工さんしてたんだけども、もうちょっとチャレンジしたいなっていうところで、知人のつてで僕のとこに来ました、もう一人はリフォームに行ったお客様のお家の息子さんで、まあ、飲食のお手伝いみたいな感じの仕事をしてたんですね、なんだけども、そこのお父さんが、いやうちの息子皿洗いなんかしとったらあかんと、それで、はい、いや古木君、うちの息子をちょっとどこにしてやってくれよみたいな感じで、
すごいですね、
言われて、でそれもそんな話じゃなくてね、近所のお寿司屋さんに、あ仕事も終わったしちょっと食事でもしようかぐらいのノリで誘われた時に、うちの息子みたいな話になって、でまあ、あの僕は、まあ、来る人はまあこうババンスですんで、まあ、厳しい世界だし、信用の身だとなかなか初めのうちはお金にもならんしと、頑張ればその分、作った分お金にもなるし、やりがいもある仕事だっていうのでやってて、今彼は4年目、
石の上にも3年って言いますからね。
なかなかね、覚えが悪いやつなんですけどね、どんどん人柄が変わってきまして、昔の僕みたいな感じで、ほんと遠回りばっかするやつで、僕が怒られたことを僕がまたその子に怒ってね、
昔の自分を見るようなもんですね。
いや本当そうですよ、やったことはやり返されるなと思いました、
そうなんですね、因果応報ですね、
はい、
でもそういうお客様の希望する夢にを実現するような家を建てたいという、そういう気持ちがやっぱりお客様にも伝わって、で自分の息子を預けたいというふうに思われるまでになってるっていうことは、そういう家を建ててらっしゃるんですよね。
喜ばれてますでしょうかね、まあ、なんせあの まあ、遠洋さん、現場監督様、いろいろ業者さんが、うん、でお客様もおられて、うん、その中でいろんな人をこう通ってお客様の意見がすぐにこう伝達されるように、うん、なるべく間に人を挟まないように、うん、その分経費もかかりますし、うん、お客さんの伝えたいことがだんだんこう文章にしてだとか、うん、メールに打ってだとか伝えていくとどんどん表現が変わっていくと、うん、なのでなるべく僕がお客さんと一緒にこう寄り添って聞いたことをそのまま作っていくっていうのが一番いいのかなと、うんうんうん、まあ、体一つなんてね、なかなか全てできないですけども、
で年間どれぐらいの
去年は30頭ぐらいですかね、うん、
でも10人で30頭ですか、はい、結構忙しいですね。
そうです、2つの部門がありまして、1つは、まあ、昔からやってる注文住宅と、はい、まあ、リフォーム工事だったり、うん、まあ、それこそ本当犬小屋から山小屋まで全部、う
んうん、山小屋
まで行きますね、はい、全部手掛けます、うん、まあ、建築建物であれば道路や体育館だとかそういうのはちょっとできないですけども、人が住むところ集うところであればまあ何でもやってみたいなっていうので、児童館も作らせていただいたり、お宮さんも一度作らせていただいたり、
お宮さん普通はそういう宮大工っていらっしゃるじゃないですか。そうです
ね、まあ、村総代と、まあ、そこの工務店さんが、そこの親方はまあ結構年配の方で、じゃあ古木ちょっとやってみねというのでチャンスいただいて、で一軒作りましたね、
すごいですね。
あとはまあ2600m、800mの富山から見える立山の稜線にある山小屋ですね、緊急避難小屋、はい、スゴノコシ山荘だとか、
はい、
一ノコシ山荘だとか、
あ、一ノコシ山荘もやられたんですか、はい、
小山神社に大南寺、あとは蔵之助山荘さん、
はい、蔵之助山荘、はい、
水回りの改装工事でね、山をきれいにしようっていうので、 そこに培養浄化槽を埋め込んで、はいはい、排泄物をきれいな水に変えて水洗
便所
のペダル式にっていう工事を浄化槽屋さんからいただいて、浄化槽屋さんはね、浄化槽入れるだけなんですけども、あとのまあ木工事関係、内装工事関係、外壁工事は全て請け負って、まあ、ヘリコプターで行けるところは楽なんですけども、行けないところは
持って上がるんですか。
いや、持って上がります。
はい、何キロぐらいの、
いや、もう10キロも持ったらもう十分ですよね。
いや、昔の人たちはそうでもなかったみたいですよ。
いや、そうですよ、もう本当自然は恐ろしいですし、
そうですよね、
まあまあ寒いといったらもう下界では体験できない寒さ、風の強さ、はいはい、日差しの強さがあって、仕事をしに行くんじゃなくて察してもらうというか、雨風強かったら本当に人間一人ぐらい飛ばされるんで、2500m 以上の稜線ぐらいになると資材はヘリコプターで上げれますね、まあ、そのヘリが行けない場所は本当に材料を担いで、あのライチョウバレーのスキー場から行ったところのトレッキングコースかな、はい、大品山、はい
はい、大品 山、ね、
瀬戸倉山、そこの簡易トイレだとかね、そういうところはもうゴンドラで資材を上げて、そこから結構歩きますよね、片道2時間ぐらいですか、担いで正味仕事するのが1日2時間ぐらいなんですけど、
はい、持って上がるのに何時間かかる。
そうなんですよ、まあ、そういうのもやりました。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も古木建築代表古木博一さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田博美さんでした。